それでは北海道新聞水曜日の第一面です。トップの記事は岡山空港ビル建て替えと大きく見出しです。札幌市は札幌岡山空港東区の滑走路延伸を目指す2030年までに空港ターミナルビルを建て替える方針を決めました。現在のビルと同じ敷地を使って延べ床面積をおよそ2倍に拡大、利用者にとって手狭となっている現在の問題を解消し、年間100万人の旅客数に対応できるよう機能を強化します。事業費は数十億円規模に上るとみており、年度内に施設規模や事業費をまとめた基本計画を策定し着工します。なお、国土省は本年度予算で滑走路延長の関連予算としては初めて調査費およそ2億6000万円を計上し、市民からの意見聴取や環境アセスメントに着手します。次です。アメリカ US スチール株保有案。日本製鉄によるアメリカ鉄鋼大手US スチールの買収計画をめぐり、アメリカ政府が US スチールの株式の一部を保有する案が浮上していることが27日分かりました。経営上の重要事項の議決を拒否する権利を持つ黄金株を日鉄が付与することが検討されている模様です。日鉄が買収後に人員や生産能力の削減などを計画した場合に、アメリカ側が阻止できる仕組みを導入し、安全保障上の懸念を低減する狙いがあるとみられます。日鉄はコメントしないとしています。なお、トランプ氏は5月23日自身の交流サイト SNS で買収を容認する考えを示しましたが、25日には US スチールはアメリカがコントロールすると語りました。これは投資であり、日鉄は部分的に所有権を持つとも主張していました。次です。備蓄米33社で15万トン超とあります。農林水産省は27日備蓄米放出の随意契約に33の事業者から計15万7073トンの申し込みがあったと発表しました。この日27日午後2時時点での集計です。26日の受付開始からわずか1日で今回放出を予定する30万トンの半分を超える量の申請が集まりました。申し込みが殺到し、農林水産省は27日夜、業者からの受付を一時休止すると発表。流通大手イオンやイトーヨーカドー、ディスカウント店ドン・キホーテの運営会社、オンライン販売を手掛ける楽天グループなど幅広い業種が申し込んだということです。関連です。道内スーパー大手も準備とあります。政府備蓄米の放出をめぐり、北海道内のスーパー大手が随意契約への参加に向けて準備を進めています。札幌のアークスと同じく札幌のコープ札幌は米価格の抑制に協力するため申請を前向きに検討。札幌のイオン北海道は親会社の千葉のイオンが27日に随意契約への参加を表明しました。ただ現方式で備蓄を始めた2011年以降初の試みで、精米や袋詰めをどう進めるかなど実現への課題も残ります。政府は随意契約への参加資格を年間1万トン以上扱う大手に限っており、中小の小売業者は申請できない仕組みです。しかし、共同仕入れ機構 CGC ジャパン東京を通じて加盟企業の道内店舗で販売される可能性もあります。 次はその他の紙面からです。2面、立憲内閣不信任案見送り論拡大、与党と年金制度改革関連法案の修正で合意した立憲民主党内で内閣不信任決議案の提出見送り論が強まりました。6月22日の会期末に向け駆け引き激化へということです。3面、発信旭川の多国籍野球チーム奮闘、野球の独立リーグで途上国などの外国人選手を擁する旭川ビースターズが地域に根ざそうと奮闘しています。ごめんです。下村氏裏金で食い違い埋まらず、自民党派閥の裏金事件で旧安倍派幹部の下村博文氏を参考人招致、元会計責任者との食い違いは埋まらず。17面、読み解く洋上風力乙部沖ゼロの理由は、洋上風力発電が実現に向かう檜山管内沖乙部町沖が空白になった理由は、14年前に稼働した陸上風力にあった。25面、道議会政務活動費自民に一部違法判決、北海道議会の政務活動費をめぐり札幌地裁は自民党会派の支出を一部違法とする判決を下しました。22面と25面、兵庫漏洩知事の指示濃厚、兵庫県第三者委員会は元総務部長が告発者情報を漏洩したと認定、知事らの指示の可能性が高いと結論付けました。16面、同心先生水曜日ブンブンタイム、この反抗期がつらい。13面、人生100年時代介護施設の身体拘束ゼロへ。7面、社説備蓄米売り渡し下村氏招致。10面、対外純資産日本34年ぶり首位陥落。6面、聞く語るスキー複合葛西姉妹。12面、暮らし頭と手足リズムよく連動。18面、野球ファイターズ対ソフトバンク5対2でファイターズが勝ちました。以上、主な紙面の記事でした。次は卓上式です。1944年6月作家の伊藤生は函館初の汽車に乗っていた。ふるさと塩屋村現小樽市に帰省するためだ。沿線に北海道らしい自然が広がる。吹きが緑の葉を広げ、霧の紫の花が咲く。何も考えず、うっとりと車窓に寄り、生きていて、またここに、今この季節に来たことを懐かしむ。戦時下の東京を離れて安心したのだろう。車中でトルストイの戦争と平和を読みつつ、欧州戦線について考えた、と日記にある。帰りも鉄路だった。日記には何の記述もないが、生の旅路を数多くの鉄道マンが支えていたに違いない。運転、車両整備、通信、保線。どの部署で不備があったとしても、鉄道の安全はおぼつかない。それは昔も今も変わらないはずだ。JR 北海道の現状を見聞きするにつけ、不安が募る。安全上のトラブルが依然として続いている。保線や除雪をめぐる問題に加え、急停止で乗客が負傷した事故も、国交省が昨日全国初の集中的な保安監査を始めた。 十数年前に JR が陥った危機を思い出す。特急の脱線炎上事故やレール検査データの改ざんをはじめ、組織の歪みが露呈した。乗客の犠牲が出なかったのは不幸中の幸いだった。 JR はその後謝罪を改めた。3つの文言の筆頭に安全に徹しますと掲げ再生を誓う。まさか忘れたはずはなかろう。卓上式でした。これで一面の紹介を終わります。